こんにちは。ラジオバレラペナ、略してバレラジです。バレラジは私にもあなたにも価値があるをモットーに、情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。お送りしますのはワンダと、
はい、キベでございます。
こんにちは、キベさん。
あ、どうもこんにちは。
お久しぶりです。
そうですね。なんだかんだ結構空いちゃって、
うん。うん。結構なんかお出かけしてるみたいですが。
あ、そうなんですよ。そうそう。
どこ行ってきたんですか？
直近で行ってきたので、沖縄に行ってきましたよ。
おー、どうだった沖縄？
沖縄ね、それがね、寒いんですよ。
寒い。お、あれ何月に行ってきたんだっけ？
僕行ったの3月の中頃かなに行ってるんですけど、
うん。
もともとそのバイクで向こうを回ろうと思ってたんですよ。
うんうんうん。
うんうん。で、まあ、それもそれでやったんですけど、ちょっと荷物減らしていこうと思って、沖縄やから、あんまり着込んまんでもいけるやろって思ってたんですけど、
うん。
意外と寒くてですね。
そうだったの？何度ぐらいだったの？
あ、でもね、あ、どうかな？ 15 度とか？
おー。
うん。
お
ー。あの、暑い、ほんまに日中だけ20度ぐらいに行くんですけど、
うん。
もう、その他は、そうですね。あんまりこう日差しが強くなかったのもあって。
うん。
寒くて。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
へえ、で、一周、もう本当に完全一周だったの？
あ、そうですね。もう完全に一周。島をですね、くるっと回った感じですよ。
おー。
本当に南から北まで。
おー。そうなんだ。
そうなんです。
名護の方とか、泣き陣とかあっちの方も行ったの？
あ、もう全部行きました、全部。
すごいね。
泣き陣場結構ね、いいですよね、あそこ。
うん、いい、いい、いい、いい。
そうなんだ。行ったことあります？
あ、私あっちに3ヶ月、2ヶ月行ったね。
そうか、住んでたんや。
そう、そうなの。名護の方に1ヶ月と、そう、泣き陣の方に2ヶ月いたから。
あ、そうなんですね。
そうそうそうそう。あ、そうなんだ、行ってきたんだ。
そうそう。でもまあ、くるって一緒回ったんですけど、どこ行っても、そうですね、中国人の人多くて。
あ、そうなんだ。
おい、そうなのと思って。そうそうそう
そう。そうなんだ。え、ご飯食べたの？沖縄そばとか。
あ、そうそう。沖縄そば、そうそう、ソーキそば有名じゃないですか。
うん。
うん。僕食べたのはね、あれですよ。ティビチそば、ティビチ。
どんなやつだっけ？
ティビチはあれですよ、豚足。
ああ、いいね。あ、でもどんな味なんだろう。
まあでもね、そばはソーキそばの味する。普通のあっさりした醤油の感じなんですけど。
うん。
そこにこう、なんすかね、日本足がポンポンって入ってるんですよ。
ちょっとシュールだね、イメ
ージ。でもね、僕別にティビチは好きなんで、普通に食べれるんで。
うん、おー。あと何、今回行った中でさ、ここだけはおすすめ、絶対行ってほしいなとかいうスポットはある？
あー、そうっすね。結構沖縄っていろんなところにお城あるじゃないですか。
うん。
お城って日本でイメージするお城っていう感じじゃなくて、石垣とかで作られた。
うん。
一番有名なのは首里城ですけど、が各地にいろいろあるんですけど、
うん。
そうじゃなくて、
うん。
まあそうじゃなくて、その一部で、結構ね、各地にある中でこう、なんつうかね、放置気味になってるんですよね。ちっちゃいやつとかも。
そうそうそう。うんうんうん、
その中で僕、良かったのは糸数城ですね。
あ、そうなんだ。おー、錆びれ具合がいい感じってこと？
そうそう、錆びれ具合がすごく良くて。
はぁ。
なんか、僕バイクでトコトコって入っていったんですけど。
うん。
まずバイクで入っていけるんやって思って。
え、中まで入れたの？
石垣のところまで行けましたよ、普通にトコトコトコって。
へぇー、そうなのね。
足場は結構荒れてるんですけど。
うん。
まあ、ガタガタガタって言って。あ、
うん。
すげえ。で、全然人いないんですよ。やっぱりこの有名じゃないところに行くと、全然人いなくて、うん、なんか、すごいこう、なんていうんですかね、ひっそりして、お城本来の感じっていうのはすごい良くてですね。
うんうん。
この石垣とかすんげえな、こんなんよう積んだな、みたいな感じですね。
あ、へえ、あ、そういうさ、なんか有名じゃない城巡りっていうのいいね。
いい、あれいいです。沖縄はそう、意外とそういうところあって、すんげえ良かったですよ。
え、今回の旅のテーマは何だったの？
今回のテーマとしては、バイクで行ったことなかったから、バイクで回るっていうのがそもそものテーマ。
うんうん。
そうそう。
あ、じゃあもともと城巡りではなかったんだけど、行ってみたらすごい良かったみたいな。
そうそうそう、行ってみて、あ、なんかいっぱい城あるな、ちょっと寄っていこうって言って、いろんなとこ寄って行って、
うん。
いいやんかーってなったんですよね。
そっか。へえ、なんかね、写真見てたらすごい楽しそうだったけどさ、今回もなんか悪天候に見舞われそうで見舞われなかった感じだったのかな？
あ、今回はね、ほとんどあれなんですよ。曇りやったんだよ。すごいでしょ、雨降ってないんですかね。
すごいね。キベさんの旅するときって大体、台風が来るか雨降るかだから、すごい良かったね。
ほんま運良かった、今回。うわ、雨降らん。
曇りで良かっただからさ、晴れだったらめっちゃ良かっただね。
まあそれはそうなんです
か。うんうん。あと何、沖縄でもビール飲んできたんじゃない？
沖縄ビール、そうなんですよ。沖縄のビールといえば何ですか、ワンダさん。
オリオンビール。
そうなんです、オリオンビールなんですよ。
おー、そうなんだ。
と思ってたんですけど、
うん、
意外とオリオンビール以外にも他にもいろいろあって。
ほう。
名護には75って書いて名護ビールっていうのが。
え、そうなの？
いろいろあったんですよね、向こう行って。
うん、
そうそうそう。で、あ、こんなあるんや地元にもっつって、いろんなとこ、あの、ちょっと向こうで、あの、お会いした人に連れて行ってもらったりとか。
うん。
そうそうそう。で、買って帰ろうって思ったんですけど、
うん、
帰りの飛行機に持ち込めへんやん、これってなって。
え？持ち込めないの？
いやいや、ね、荷物がね、多すぎてね。
あ、そうなんだ。
ビール瓶持って帰れへんやろ、これってなって。
あ、そ、悔しいね。
そうとかね。そう。
そっかー。いやー、でもね、本当に、あ、じゃ、え、クラフトビールも結構あるってことかな？
あります、あります。
あ、いいね。じゃあ、クラフトビールを巡る旅っていう意味でも、沖縄行くのもいいね、うん。
いいですね、コンパクトで。すごく回りやすいです。
うん。うん、ねえ、これからゴールデンウィークもあるから、あれだね、キベさん、本当にもう旅、真っ盛りだね。
そうなんです、うん。
またツイッターでの、なんていうの？ここへ来て、行ってます、報告楽しみにしてますんで。
そうですね。あれ、僕の生存確認なんで。
わかったじゃん。やばい、それやばい。わかった、じゃあ、あの、ゴールデンウィークも皆さんよかったら生存確認してあげてください。はい。じゃあ今日は本編では木部さん、なんだっけ？
お、久しぶりにあの、ビールのご紹介をさせていただきます。
はーい。じゃあ楽しみにしています。
はい。
はい。
木部の世界のビール。
お
ー。はい、このコーナーではたかが一杯されど一杯ということで、私キベが世界の様々なビールを紹介し、ビール好きな人にもそうじゃない人にも新たな一杯との出会いを提供していけたらというふうに思っております。
おー、久しぶり、はい、
ですということでですね、今回ですね、とあるリスナーさんからですね、
はい、
またまたビールを頂戴 しまして。
おお、
そうなんです。今回ですね。
うん。
味噌ビールです。
え？味噌ビール？
この前もね。
うん。
この前、ちょっと前にも味噌ビールちょっと紹介させていただいたんですけど。
うん。
今回も味噌ビールです。
味噌ビール。
味噌爆酒とか言って、ね。
うん。
さて、味噌って言ったらね、やっぱ愛知のイメージがやっぱあるんですけど。
うん。うん、私もそう思った。
そういうわけではなくて。
うん。
とてもとてもですね、あ、そんなとこあるんやっていう、僕はもともと知らなかったね。あ、有名なんや。うん、
へぇー。
でも実はすごく、由緒正しき味噌蔵っていうんですかね、味噌。
味噌蔵？
味噌蔵じゃないな、なんていうんですか。うん、由緒正しき味噌の、味噌をこうずっと作ってるところ。
あ、ところ。そうなのね。へぇー、そっか。この間のね、その、金シャチビールはさ、すごく有名だと思うんだよね。だって、味噌ビールって入れたら、ググったら一番に出てくるから。
そう、ググったら一番に出てくるのは金シャチビールなんですよ。
うん。
で、その5番目ぐらいに出てくるのがこれ。
どれ？
米子っていうところ、あの、味噌屋さんなんですよ。米子っていうところがあるんですけど、うん、そこの味噌爆酒というものです。
うん、
これがですね、何県かというとですね、福井県ございます。
おー、ちょっと福井、味噌のイメージないけど。
そう、僕もなかったんです。
うん。
で、この米子というところ、とてもとてもこの味噌作りをずーっとこうされてたところででして。
ほう。
創業180年。
おー、長いね。
歴史とともに受け継がれている味とおばさん。たかが味噌されど味噌。
かっこいい、今キュンってきた。
天保2年ですよ、天保2年。
天保2年っていつ、幕末の方？
1831年。
ああ、もうそろそろ終わるぐらいだね。
そうそう。 福井といえばですよ、
うん、
有名なところでですと永平寺があるのを知ってますか？
あ、聞いたことある。
永平寺は知ってました、僕。
あ、そうなんだ。どんなお寺さんなんだっけ？
永平寺というとですね、曹洞宗ですね、曹洞宗の寺院なんですけど、
うん、
いわゆるですね、禅ですよね。
禅っていうと祈っててなんか妄想したらバシンってやられるやつ、
あの叩かれるやつ、あれ、
あれ、あれ痛い、あれ痛い。
やれたことあるんですか？
今3回ぐらいやられた。
あ、そうなんですか。
うん、
それ何でやってたんですか？それ
わかんない、なんか寺行って瞑想してて、そう、でも、うん、私毎回瞑想するために絶対妄想するからバシってやられる。なんでわかるんだろうね、妄想してるって。
それ何を考えてるんですか、ワンダ君ちら。
ビールみたいな。腹減ったとかビールとか。
腹減った
そうなの。うん。そっか、永平寺、私もでも聞くぐらいだからすごく有名なお寺さんなんだろうね。
永平寺の曹洞宗、曹洞宗といえば道元ですよね、道元。
あ、道元ってそうすごい出てくるやつだよね。
そう、あの歴史で出てくる道元。
うん。
うん。あれ曹洞宗ですね、曹洞宗のお寺でとても有名な永平寺というものがある、福井にあるんですけど、
うん、
でその、ま、修行僧がね、禅の修行僧がいっぱいいるんですけど、
うん、
ここの、修行僧たちにですね、こう振る舞われてたのがこの米粉の味噌でございます。
あ、そうなんだ。
ずっと昔から米粉の味噌が、振る舞われていたと。
だってさ、そのさ、お寺さんだってさ、すっごい長い歴史なんでしょ？
そうです、そうです、そうです、そうです。
そんな有名なところにおろしてるってことはさ、やっぱり何かや、すごくいいお味噌なんだろうね。
そうなんですよ。
何味噌なんだろう。まあ、そこは置いといて。
そろそろビール開けましょうか。
うん。行っちゃってください。
まず、じゃあ、ちょっと開ける前に瓶のご紹介。
うん。
瓶自体は330ミリの茶色の一般的な瓶です。
はい。
で、首のところ、なんていうんですかね、細い首があって、そこからこう、ボディに太くなってる形状をしてるんですけど、その首の根元に米粉の味噌とこういう風に書かれております。
おー、なんかちょっと味噌、なんていうのか、昔ながらのビールの缶みたいだね。うん、缶っていうか瓶か。
ラベルの方は赤いラベルにですね、白い真ん中が白くなっていて、うん、そこに、黒文字に味噌バクシュというふうに書かれてあると。で、下の方にラベルで、永平寺御用達の蔵味噌使用というふうに書かれてるわけですよね。
おー、ワイルド。
そうなんですわ。この、まあ、見た目からしてですね、あ、なんか、由緒正しくてすごい美味しそうな。いい感じじゃないのっていう風に印象を受けるわけですよ。ということで開けたいんですよね。
どうぞどうぞ。
はい。飛んでった。さあ、じゃあいただきまーす。
はーい。いい音するね
ー。おー、色はね、普通の、黄金色のビールと、色ですね。
泡どう？泡。
普通に。立ってますし、あ、味噌の味、味噌の匂いはあんまりしないですよ。
え、濁りとかもないの？
で、ないですよ。透き通った黄金色ですよ。
あ、そうなんだ。
アバも白色やし。
そして注いでるのは何グラス？
あ、これバレラジビール部のオリジナル特製グラスでございます。
素晴らしい。
注ぐとね、こう匂いがこうとっても香るんですよ、これ。
うんうん。
うん。でも、なんかね、ちょっと甘い匂いはするんですけど、
うん、
でも、そんなに変に匂うわけでもないですね。普通のビールって感じですかね、まず、今のところは。
うん。
ちょっといただきまーす。
どうぞ。
うん。おー！おー、すげ
え！何、その。
なんだこれ。
何
え、何これ。
ん？
え？
何？
うわ、すげえ味噌の味する。
え？何？ちょっと意味、ビールなのに味噌の味って意味がわからない。
いや、味噌なんですよ。これでも、味噌って説明されへんかったら味噌って言わないかもしれない。
え？何？じゃあ、もし味噌じゃなか、味噌の単語を使わなかったら、どういう感じなの？フルーティーでもないの？
う
ん。
え？何やろう？
いつもさ、よく使うさ、ちょっと苦味があるとかさ、フルーティーとか甘めとかさ、そういう、うん、何、形容詞では表せないの？
フルーティーって言ったらフルーティーなんかな、なんなのこれ。
なに、
なにこれ、わからん。
キベさん、なにこれしか言わん。
あのね、最初に、
うん。
最初にこう、なんていうんですかね、あの、味噌あるじゃないですか、味噌。味噌汁の味噌。
ある。うん。
あの味噌を、すごくこう、えぐみをこう持ってきてですね、味噌のえぐみを。
うん。
味噌のこの甘みとかああいうのを全部なくして、味噌のえぐみをこう最初に持ってくるんですよ。
うん。
でそれをこのビールで包んだ感じの味がするんですよね。
すごい、なんか難しいけど、もし、なんかきっと面白いだろ
う。なんていうんですかね、味噌のコクみたいな感じなんですよね。なんかこう最初に来るんですよ。
へぇー。
あ、そうそうそう。で、そっから、これビールあれですね、これ。これペールエールですね。あの、うん、そっからはあの麦の味がするんですよ。
へぇー、面白い。
すげえ面白いですよ。なんすか、なんなのこれ。うん。そう、あのだから最初にビールで飲んでね、あの、うん、麦の味がファーって広がる感じがないんですよ。最初に。最
初に、うん、
なんかあれこいつもしかして味噌みたいなのがいて、そっからほのかにこう麦になっていくんで、ね、どんどんどんどん。面白い、面白い味しますよ。
なんか未だかつてそこまで面白いって言ったビールはないから、すごい面白いんだろうね。
そうですね、びっくりしたっていうのは結構でかいですよね。
へえ、そうなんだ。
見た目が結構普通のビールなんで、そっからこの味なんやみたいな感じなんで。
今までそんな、こんな面白いビールは飲んだことない感じ？
ないないないない。まあまあ、この前のビアショコラも結構ね、甘かったりとかするんですけど、またそれとはまた黄色が違いますよね。
うん、飲みたーい。そっかー。へぇー、福井って面白いね。
福井ね、そう、福井といえば、あとね、食べ物で有名なのがソースカツ丼ですよ。
あ、出た。
何なんですか？
そうだね。
ソースカツ丼。
そっか。あんまりさ、新潟とかだとさ、福井の方に行かないから、そこまでイメージがつかないんだけど、どうなん、関西に住んでると福井って身近なイメージなん？
イメージに身近ですよ、福井。
あ、じゃあ結構関西の人だったら行きやすいのかな？
そうそうそう。なんなら福井の人って関西弁使うイメージですよ。
あ、そうだよね。それはそうだ。
そうそうそう。
へぇー、そっかそっか。
なんなんでしょうね、福井。うん。まあ、滋賀の上やからかな。
うん。
そんなに、電車でもまあまあ普通に行けるし。
うん。
そうそう。それでいて、あのね、オバマとかあるじゃないですか。
あるある。有名だね。うん。
そうそう。とかもね、あの、関西圏からちょうどいい距離感なんですよね。アクセスも良くて。アクセスもあんま良、うんうん、いとは言わんけど。うん。うん、まあ、そんなに。遠くはないし。
あのさ、もしさ、そんなさ、特徴的なビールさ、おつまみ選ぶとしたらさ、うん、どんなやつがいい？だって、すごい面白い味なんでしょ？
だからそうです
ね。結構、なんていうのかな、パンチが効いてる、強い味ではないの。なんかちょっとほのかにパンチが効いてる感じなのかな。
そうですね、この味噌、あの、ビールの味自体は結構、まあ、癖があるというか、まあ、強めではありますよね。
あ、そしたらじゃあおつまみとかはあっさり系の方がいいのかね。
そうですね、ちょっと楽しみ方が2パターンあると思うんですよ。
例えば
薄いものと合わせて、
うん、
ビールをのビールの味を楽しみに行くっていうパターンと、
うん、
で濃いものと濃いものをぶつけて食事っぽくするっていう
やり方。あ、そうなんだね。
2パターンあると思うんですよね。
うん、
そうそうそうそう。まあ食事っぽくっていうか、その食べ物をこう主役にするか、飲み物、ビールを主役にするかの二択やと思うんですけど。
うん。
どこですかね、これ。うん、なんかちょっと味的には濃いんで、
うん、
魚とかよりもどちらかと言ったら肉とか。
うん。
そう。
ああ、そうだね。
そうそう。まあそれこそなんか、味噌の、味噌田楽とかどうですかね。
味噌祭りだね。
そうそう。なんかそういうのが方がいいか、まあ、いいかなって思いますね。
へぇ、アルコールのパーセンテージはいくらぐらいなの？
5% ですね。
ほぉ、あ、じゃあそう、まあまあ、普通のビールと同じぐらいだね。
ですね。なんかどうもね、その味噌の入れてるのが、ビールをですね、バック側をこう煮込んでいく段階で、 加熱が終えたタイミングでちょっと味噌入れてるみたいです。なので、
うん、
発酵する前ですねに入れてる、うん、なので結構味噌自体はそのまま残ってるイメージですかね、どちらかというと。
ほー、面白いね。
うん、で、あ、そうそう。で、そうなんですよ。で、ここの、米粉の味噌なんですけど、
うん、
でもとても、まあまあ、天保2年からなのでですね、伝統、うん、そしてこだわりがあるわけなんですが、
うん、
特徴というか、
うん、
があってですね、蔵味噌なんですよ。蔵味噌。
うん、蔵で発酵させる。なんか日本酒みたいな感じ？
あ、そうそうそうそう、それそれそれそれそれ。
ほー。
で、その蔵をですね、ずっと使われてる蔵にはですね、癖というものがあってですね、蔵癖って言われるらしいんですけど、
うん。
蔵癖、いわゆるその蔵に住み着いてる酵母菌ですよね。
うん。
が、こう、独特のこの生態系を持っていて、それを蔵癖と呼んでいて、で、それをこの徹底して管理していると。で、それをこの天然熟成させて、味噌を作っていくらしいです。
ほう。
で、なんていうんですか、そこの蔵でできてる味噌に対して、とてもとても味がいいという話が、ここの米粉の味噌になる
わけですね。ほう。あ、そうなんだね。
あんこ生で手作りで作ってるみたいです。
ほう。気になる。
なかなか面白いですね。
うん、面白い。
なんですよ、
ね。へー、福井に行ったらぜひ行きたい。
ねえ、僕も、うん、もうちょっと寄ってみたいな。なんか工場見学とかもできるみたいですよ。
あ、そうだね。あと味噌カフェっていうのもあるみたいで。
うん、そうそうそう、味噌カフェ。
うん、すごい。そう。で、そこで、なんかビール、味噌ビール売ってて、一、うん、杯500円税抜きって書いてある。
そうです。なんかもうお店で飲めるみたいですね、どうも。
あのさ、そこでさ、味噌焼きおにぎりと味噌ビールとか最高だね。
あー、いいですね。味噌焼きおにぎり食べたい。
ちなみにカフェは、その福井市、春山って読むのかな？春に、まあ、季節の春に山で、にあるそうで、そっか、いいね、ここね。
味噌ラっていうですね。
うん。
味噌ラクっていう、うん、
そうそう。うん。味噌ラック。うん。
ここっていう、会社というか、ここの造味噌屋さんがですね、味噌ラックっていう、うん、その、なんていうんですかね、ブランドというか、プロジェクトというか、うん、そういうものをこう、展開していて、で、そこの一環で、こういうカフェを持ってると。
へー、素晴らしいね。
なんか、いいですね。なんか、こうやって味噌を、こう、自分たちのやってる伝統的なも、知ってきたものを、こう、ずっとこう、大事にしていって、それでこう、それをこう伝えていって、結果的にこれだって地域おこしになってますからね。
そうだよね。ね、へえ、いや、だってここだけでも行きたいもん。で、行ったらさ、そうそうそう、絶対周り見るからさ、そういう意味では、ね、観光としてはいいもんね。
で、ソースカツも絶対食べるでしょ？
出た。そっか、いいね。
ちなみにですけど、
うん、
新潟は、うん、カツ丼って言うと、
うん、
どれをイメージですか？
わかんない。ソースカツ丼かな。
あ、そうなんですか？
うん。そうだね。普通のカツ丼、うん。
タレカツ丼でもないですか？
タレカツはあんまり食べたことない。
そうなんだ。
でもそれは場所によると思う。
ほー。
うん。うちの方は、なんかカツ丼よりも、なんかカレーラーメンとか。
あ、出たカレーラーメン。
そう、今頑張ってるから、なんかそういうカレーのイメージがすごいあるのと、
うん、
そう。あと、ラーメンも結構今頑張ってるから。
あ、そうなん
だ、ね。そう、ラーメンのイメージがあるけど、あんまりカツ丼っていうのを前面に押してる私の地域ではないかな。ただ、そう、新潟も広いから、いろいろね、あるからね。うん。木部さんはどうなん？
何？
結構いろいろさ、回ってみてさ、うん、やっぱ、なんていうの、いろんなカツ丼を食べてきたわけでしょ？
ああ、そう、いろんなカツ丼食べてきましたね。
沖縄でも食べてきたん？
沖縄はさすがにカツ丼は食べなかったですね。
あ、そっか。か、最高だね、そのカツ丼を巡る旅っていうのも。
そうそう、でもカツ丼だけでも結構いろいろあって、
うん。
僕、新潟のタレカツ丼結構好きなんですけど、
うん、うん。
で、その福井、あの辺り、この北陸の辺りはソースカツ丼なんですよね。で、カツ丼というと、もうその地域ではソースカツ丼なんですよ。
は
ー、ソースカツ丼がカツ丼になってる。我々、関西人とか、多分関東の人とかも、うん、カツ丼っていう風に言われるとイメージするのは、卵とじされてるカツが乗ってるカツ丼なんです。
そうなんだね。
わかります？カツ丼って。
うん、わかるわかる。
それはわかる。
わかる。わかるよ。そっか。
へぇ、あと、岡山とかには実は、変わったカツ丼があって、デミカツ丼っていうのがあって。
うん。デミグラスソースかけんの？
そう、デミグラスソースかかってるんですよ、カツ丼に。
なんか、すごい美味しそうだね。
美味しそうでしょ？
うん。
もう、すんげえカロリーなんですけど。
あ、そうだね。まあ、いいじゃん、キベさん。ほら、若いんだし。そうなんだ。
カツ丼もね、結構、地域によっていろいろアレンジされてて。
うん。
そっちは面白い。
私でも本当に味噌カツ丼を初めて食べてすごい美味しいなって思ってたんだよね。
あ、そうね。名古屋だった味噌カツ。
うん。そうそうそう。そうなの。で、味噌の話は自分でもこの間まあ、結構前にバレラジでしたから、うん、まさかここに繋がるとは思わなかったよ。そう。でもさ、そのさ、米粉の味噌ビールなんだけど、なんか7月の5日のその、これは何し、日本経済新聞によると、今は1200本を限定で製造し、売れ行き次第では追加製造も検討するなんだって。
じゃあ数出てないんですね、あんまり。
そう、今ね、なんかホームページいろいろ探してるんだけど。
そう、商品になってないですよね。
そうそう。だからきっと、キベさんのアピール力で、今後、どうなるかが決まるんだと思うよ。どうなん？でもさ、万人受けするようなビールなん？
万人受けって言われると難しいと思う。万人受けではないんです。
うん。
ビールを飲むぞって気持ちでいる人がこれ飲むとびっくりすると思います。
はぁ。
これを飲もうと思ってる人はすごい好きだと思います。うん、そう。なんかこう、なんですかね、食事とかに合わすんじゃなくて、
うん。
食後ですね、食後にこう、ゆっくりこう、晩酌っていうような感じの時に多分ちょうどいい感じです。
へぇ、あ、そうなんだね。
そう。
おー。いや、今までさ、そのキベさんのビール会を聞いていた人も、キベさんのこのリアクションに、すごい興味を持つ人がいっぱいいると思うので、
うん。
そしたらもう本当に、あれだね、米子さんに連絡しないといけないね。
そう、ぜひですね、福井の方にですね、行かれてですね、
うん。
一回ちょっとまあ、旅行がてら行ってですね、米子のこの味噌カフェですね、味噌らというところに行ってもらって、ビールを飲んでもらって、で、観光して、ゆっくりしてもらうと。
おー、そうだね。なんかその味噌らさん、味噌味のジェラートもあるらしいので。
そうそう、なんか味噌系のこの、なんていうか、うん、料理がいっぱいあって。
うん。ねえ、キベさん行ったら教えてよ。
そうっすね、ここ。
そんなに遠くはないのかな、福井までだったら。
あ、うん、全然大丈夫ですよ。
おー、あとはね、近くに住んでる人ももし、行って、こうだったよって報告してもらえると嬉しいね。
そうですね。
うん。
ということです、ね、うん、今回、ご紹介、させていただいたのが、米粉の味噌を使用した味噌麦酒でございました。
ありがとうございます。
はい、どうもー。
はーい。はい、じゃあ、メールのコーナーです。
ありがとうございます。
はい、今日はお二つ、いただいてますので、紹介をしたいと思います。
はい。
はい。まずは、フワンさんからいただいてます。
フワンさん。
フワンさん。はい、読みます。
はい。
はい、こんにちは、フワンと申します。
はい。
ツイッターで知り合ったフワンメルラです。
メルラさんですね。
はい、メルラさんです。はい。ラジオ、バレラペナ、ポッドキャストを聞くと、すごい面白い話が出てきますね。100% 理解できないのに、こんなことを、こういうラジオを聞くといい練習になると思っています。ありがとうございます。ということです。
メキシコですか？
そう、メキシコの方で、そうなの。この間お友達になった人が聞いてくれてるのね。
ほう。
そう、唯一多分、あれじゃない、日本人の以外の人で聞いてくれてるんじゃないかなと。
すげえな。いや、ラジオ聞いて理解するってすごいですよね。
うん。もうとってもインターナショナルだよね。
ね。
そう、機会があればバレラジに出たいということなので、で、これからちょっとホアンさんと仲良くなっていって、ぜひ皆さんにご紹介できたらな、いいなと思っています。
おー。
おー。ね。日本語すごい、お上手というか、すごく普通に話せる方だったので。
ほうほうほう、そうなんですね。
そう。なので、スペイン語での会話にはならないと思うので、ご安心ください。
ホラーって
言わないと、ホラー。違うよ、オラだよ、オラ。H はね、発音しないの。
じゃあ書かないでください。
了解しました。はい。じゃあ、2通目、木部さんお願いします。
はい。パーソナリティの皆様、こんにちは。たびたびツイッターで構ってもらってます。ニッチーです。配信楽しみにしてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、
さて、私は新潟県長岡市出身で、新潟市在住です。
はい。
もう新潟市の方が長くなってしまったので、方言が混ざっています。
うん。
長岡と新潟で方言が混ざるんですね。
そう、長岡と新潟全然違うよ。そして、その間にある三条も違うよ。
あ、もう、すごいことになってる。では、早速ですが、1問目。10日以降の日付をカウントしてみてください。
え、10日 ?10 日。11日 ?11 日。12日 ?13 日。
13日。14
日。
14日。15日。
15日。
15日。
うん。
19日まで行って20日ですよね。
19日、20日、うん。
これはまあこんなもんじゃないですか。
うん。
マンダさんも同じですか？
同じですよ。
あ、そうなんですね。
うん。
メールの方に戻りますと。
はい。
新潟弁では、11日のことを、
うん。
11日と言います。
あ、11日言うね。
あ、言ってる。
え、言わないの？
11 日ですよ。
11日。
いやいやいや、11日です。
いやいやいや、11日ですよ。何公式的な日本、何公式的な日本語を言うときは11日だけど、普通に会話のときは11日っていうよ。
え、それなんか、純一の家みたいになってるじゃないですか。
ちゃ。え、何言わないの？
え、11日ですよ。
まあ、知らなかった。
知りますけどね。通じますけど、うん、11日ですよ、それ。
え、12日とかも言うでしょ？
12日ですね。
言わないんだ。
12日ですよ。
12日、11日とか。へ
ぇー。あ、でも、うん。そんな別に変でもないですけどね。全然わかりますけど。
あ、そうなの？え、これ新潟だけ？
いや、どうなんかな？
え、関西の方ではそういう風な言い方しないの？
どうなんやろ、地域なんかな、人によるんじゃないこれ。
いやいや、え、地域でしょ
地域なんかな
多分。これ、うん、ちょっと、びっくりした。
あ、そうなんすか？
うん。え、みんな言うのかと思った。
おー、そう。
うん。
21日は何て言うんですか？
21 日。
あ、もう全部そうなんですね。
本当だ。
1日は、すごいね、1日は1日なんですか？
1 日。
一日って言いますか？
一日？一日？あ、今日一日出かけるわとか言うけど。
ああ、言うんや。
うん。へえ、びっくり。
それは一日やな。
へえ、いや、そんなこと言ったって、木部さんだって結構なまってる地域の人じゃん。
あ、そうですか？
だってこの間の私、神戸会で、あ、そんなに結構言うんだなってびっくりしたもん。
いやいやいや、あそこまで言わないですけどね。
いや、そうかもしんないけど、木部さんだってちょっとなんかいろんな言葉を教えてくれたじゃない。そう、だから私は木部さんは方言テクニシャンとして結構認定してるんだけど。
方言ね、そんな、
方言。
全然イメージもないですけどね。
うん。で、そっか、びっくりした。
言るのも戻ります。
はい。
本目。簡単なので、標準語訳してもらっていいですか？いきますよ。
はい。
今日、バカいい天気だねー。
今日、バカいい天気だねーだよ。
伸ばすんですか、そこ。
そうそうそう。
バカはね、わかりますよ、これは。
あ、そう？
これは、そうそう。これはね、わかりますよ。
へえ、バカは結構使うね。
うん、これはでもね、わ、うん、かりますよ。これ通じますよ。
ああ、
普通にわかります。
はい。
3問目、3択です。
はい。
ワンダさん、最近、なじらね？たまには、うちに来なせや。
おお、
合ってます？
うん、大丈夫。
うちに来なせやか。三択ですと。1、ワンダーさん最近何してるの？たまには私に会ってよ。
うん、
2、ワンダーさん最近どう？たまに遊びに来てよ。
うん、
3、ワンダーさん最近なんかないの？私、たまに気がめいるの。
そうだね、なじらねえとか。
なじらねえ、
ね。なじらねえって。そう。私ね、でもなじらねえって、三条は言わない、あんまり聞いたことなかったから、びっくりしたんだけど、 結構新潟の方でなじらねえって使うから。
へ
え。うん。まあ、答えは2番のワンダさん最近どうたまに遊びに来てよなんだけど。
うんうんうん。
うちに来なせやとかも。
あ、うちに来なせはね、まだわかるんですよね。
うんうんうん。うん、そうだね。結構。
なじらねえ。
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 なんか、なじらねっていう雑誌もあるぐらいだからね、新潟。
どういうこと？どういうこと？
なかなかちょっと特徴的だからじゃないかな。そう。ほんとね、でもね、ニッチーさんと話してると、うん、私はほんとに三条の言葉しか知らないんだけど、ニッチーさんは新潟と長岡両方知ってるから、
うん、
あ、すごい、なんかね、本当に30キロぐらいしか離れてないんだよ、両方とも。
うん、そうですよね。
そう。でも、全然言葉違うんだってびっくりするときがある。そう。
それは何なんですか？ お互い結構わかんないですか？
いや、そこまでじゃない。でも、うん、細かいところだと、わーってなるから。
ああ、はいはいはい。
何なんだろうね。山とかもないのにね、平野でさ。
ああ、そういうこと。
そうなの。びっくり。だから、同じ県でもいろいろあるんだよね。
ああ、でもそう言われたら関西弁もいろいろ種類あるんですよね。
そうそうそう。こないだ、本当に、リンリンさん来てくれた時の話、びっくりしちゃったもん。
来ますかって聞くときとかね。それがわかりやすい。
うん。うん、
そうそう。後編の。
例えば。
うん。後編のとかって。っていう人もいるし。
うん。
来へんのっていう人もいるし。
来へんの
来ひんのっていう人もいるんですよ。
来ないのの5段階活用みたいだね。え、なにもう一回、え、来ひんの来ひんの
来
ひんの来ひんの
来へんのですね。
来へん。5段階活用だ。
来ひんのと来へんのと来へんのですね。
面白い。ぜひぜひ、ニッチーさん、同じ新潟県内でも、全然違うので、ぜひぜひその部分、バレラジでご紹介いただきたいと思いますんで。
うん。
うん。よかったら遊びに来てください。
そうですね。
うん。だね。あとは方言会もそろそろやりたいね。
おー、はいはいはい、そうですね。
うん。方言のお便りだったり、ハッシュタグお待ちしてますので、よかったら皆様、よろしくお願いします。
はい。
はい。じゃあ、お二人メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。では、バレラジでは皆様からのメールをお待ちしております。キベさんはどんなメールが欲しいですか？
こんなビール飲んでくださいよ、とか。
うん。
こんなビール飲んですんげえ美味しかったから、どう？とか。なんかそういうのいいですよね。
ああ、ちょっとね、味噌ビールとかさ、今まで、なんていうのか、飲んだことがない、面白い味のビールも紹介してもらえると嬉しいね。
ああ、そうですね。そういうのいいですね。
うん。あとは、旅の話も。
あ、そうですね。
うん。だね。あとは、普通のお便り、普通お便り、調べてほしいリクエスト、あと先ほども言いましたが、方言。あとは、あなたの街の素敵な人とか、物とか、食べ物とか、場所とか、あとおすすめ居酒屋さん、あとは名言、番組の感想、あとは出演希望など、お待ちしております。
はい。
はい、じゃあ、キベさん、メールアドレスをお願いしてもいいですか？
はい、バレラジでは、先ほどのようなメールをお待ちしております。メールアドレスは、ラジオ、バレラペナ、アットマーク、gmail.com。radiovallepena アットマーク gmail.com です。
はい、ありがとうございます。
はい。
あと iTunes の方の評価も皆さんお待ちしてますので、よかったらお願いします。
うん、お願いします。
あと Twitter の方も公式アカウントがありますので、そちらの方のフォローもお願いします。
はい。
はい。じゃあ、今回は以上で終わりにしたいと思いますが、キベさん最後にありますか？
言い忘れてたんですけど、私ツイッターでいろんなところに行きますといろいろ言っていますので、
うん、
その際にはですね、もしその地方にいらっしゃればですね、お声掛けいただければ、うん、ホイホイで出てきますので。
じゃあメキシコ来てよ。メキシコ行ったらご飯奢ってあげるよ。うん、
ご飯だけでメキシコ。
ですよね。ですよね。了解しました。あ、じゃあ、はい、うん。声かけてほしいということで。
そうですね。
うん。そうだね。今年は他にも、どこら辺行く予定なの？
ゴールデンウィークはですね、ちょっと台湾に行こうかなってい
う。いよいよ。
うんうん。で、その後は実は全然決めてないんですよ。
あ、そうなの。今年、なんか去年は離島巡りって言ってたけど。
そうっすね。
うん。今年は、
いや、今回、その沖縄に行ったので、
うん、
その一応バイクで一応47都道府県全部走ったことになってるんですよ。海岸線をこう綺麗に舐めたことになってるんですよね。
すげえ、キムさん。
で、もう、行くところがどんどんどんどんなくなってきてて。
そうなんだ。
そう。で、うん、そうですね。なので、あんまりちょっと、どこに行こうとかっていうようなことは、実は特定なことは決めてなくて、フラットとかに出かけようかなぐらいしか思ってないんですよね。
うん、あ、そうなんだ。まあでもね、うん、いろんな地元の人から教えてもらってる、いろんなその地元の人から教えてもらって、今まで知らなかったところに行くっていうのも、
うん、そうそう
そう、そうでいいね。
そう、これがいいです。
おー。じゃあ、皆さん、キベさんのツイッターもよかったらフォローしてみてください。
はい。
はい。じゃあ、今回は以上で終わりにしたいと思います。それでは、はい、アディオース。
アディオース。